真夜中の言霊映画トライアングル。
はい、皆さんこんばんは、松本です。
こんばんは、つゆきです。
はい、こんばんは、片山です。
はい、真夜中の言霊映画トライアングル始まりました。今回は、パラレル
出た。
はい、前回の公演通り、この映画を取り上げさせていただきます。
はい、
ということで、先週もお伝えしたんですけれども、今回田中大輝監督に、読んでいただいて、
ね、
今回大阪シネリーブル梅田で公開の、
盛り上がったみたいで。
そうなんですよ、結構ね、レッドだったんです。金曜からかな、金曜スタートで、土曜日に行かせていただいて、ほぼ半分以上はもう、はい、
すごいですね、
埋まってましたね。
確かに結構人入ってましたね。僕も見に行きましたけど、
満席近かったんじゃないかなぐらいな感じで、
素晴らし
い。いや、すごく宣伝も頑張ってらっしゃってですね、これを、お二人にも見ていただいて、ちょうどあのこれきっかけが、あのよくこの言霊にも、名前が上がる国見信彦さんという俳優さんが、でなぜか国見さんがこの映画に出てるわけじゃないんですけれども、その舞台挨拶の MC を務めるということで、まあちょっとゲストでというか頑張ってらっしゃる監督なので、ぜひ関西でもということ で、
です、ね、
はい、だったんですけど、その国見さんと話してて、まあ、僕はね、その舞台挨拶のところで、まあ舞台挨拶結構時間が短かったんで、もう、ほとんど僕喋りすぎたかなっていうぐらいで、あれだったんですけど、8分とかだったんですけど、やっぱこの言霊で2、30分話し慣れてるから、8分ってめちゃくちゃ短いなと思って、秒終わっちゃったみたいな感じで。
あの時だって監督、もうって言ってました。
めっちゃ喋りたかった。だから今日やりたいっていうのもあるんですけど、ただ国井さんと喋ってたのが、あの片山さんとかやっぱつゆきさんのちょっと感じたこととか聞きたいよねみたいな、言霊でこのパラレルの回やってくださいよ的な話になったので、ちょっとお二人にもぜひあのお伺いしたいなと思うんですけれども、はい、あのどうでしょうか。お二人は、
ね、
はい、
僕は楽しく見させてもらって、あのそのまあジャンル的には恋愛ものであり、ホラーでありみたいな、そうだと思うんですけど、なんか今の邦画のホラーってお化けもんが
多い
中
に、
このスラッシャー系というか、まあ、いわゆるハロウィンみたいなね、
そうですね、
はい、まあ、そこにあのああいうお化けみたいな要素はないんですけど、まあ、ハロウィンってそう考えたらどっちもあるよね。
そうですね、消えたりしますからね、あいつ。
そうですよね、
あいつどっか行ったりしますからね。
すごいな、まあ、だからそういう意味ですごい新鮮やったし、で絵がやっぱりなんかすごい、
めちゃくちゃ綺麗ですね、
力ある絵というか、ね、これはやっぱ田中監督すげえなって思ったし、
照明も綺麗でし
たね。そう、照明とか、だからで、あとアニメがね、
そう、
元になって、これも田中大輝監督が作ってるっていうことですよね。
すごくないですか。
すごい
です。すごいっすよ。その裏設定までちゃんとしてるっていう、
この。とか、アニメまで見て一
節さっていう。そうなんですよね。
ね、
あの大阪で上映していただいた時に、その本編終わって舞台挨拶あって、その後に、アニメのその本編といいますか、ちょっとだけというか、その、
いや、そうなんです。そのクオリティも高いし、
めちゃくちゃ高いです。セルアニメーションで作ってるんで、結構インディーズですよ、
ね、壮大なドラマですもんね、あのアニメも。
そうです。しかもこれが初長編映画ということで、
すごくない？
いや、すごいと思います。本当にすごいと思います。
ね、片山さん大感動して、
いや、感動しましたよ、あれやって。あんな優しい映画久しぶりに見ましたよ。
確かに
優しかったね。
優しいわと思って。なんかね、僕はああいうなんですかね、もう壊れちゃって人間が結構好きなんで、
なるほど。
でも壊れた人間同士のしか分からないっていう描写の使い方がうますぎるって思って、もうそのこれネタバレ大丈夫
ですか？じゃあこっからちょっと
そうですね、
ネタバレしていきますので、あのまだご覧になってない方はちょっと配信を待ったりとか、まあまだ劇場公開もね、
劇場で見てほしいですけどね。
そうですよね、
映画館行きましょう。
劇場公開もまだね、いろんなところで多分されると思うので、もう遠征しましょう。遠征して
、ね、いや、まあ多分広がっていくでしょ
う。そうですね。
この映画まだ全然
広がっていくと思いますんで、
と思います、はい。
ぜひご覧になってから聞いてください。
お願いします。
はい。ということで、言霊映画トライアングルスタートです。 ということで、今回パラレルのお話をしていきたいなと思うんですけれども、
片谷さん。
はい、そうですね。もう、まあ僕ね、
はいはい、
うん、冒頭に出てきたあの、シンジが好きすぎて。
ああ、シンジっていうと、
あの、女装殺人鬼です、
ね。そうですね。はいはいはい。はいはいはい、
あれが、まあ、ああ、ね、救世主が現れたと思いました、ね、あの時の。なんかね、急にね、来て、本当に、
こう、
殺すの
に
す。
冒頭の最初のファーストシーンからすごい衝撃的なシーンでしたよね。
あの、シンジがすごい良くて、わかるんでしょうね。もうこの子は壊れてるの分かってるんでしょ。自分も壊れてるから、あの時の信じても
あ。そこで、ね、あの子だけ手は出さなかった。
うん、出さなかった
んですもんね。
分かってたんやろうなっていうところ、ね。だから、あの映画って、その壊れた人たちがいっぱい出てくると思うんですよ。
うんうんうん、
もう性格的にも、心的にも、体的にも。はい、
うんうん、
まあ、あの、ね、その、傷を負ったりとかっていうところ、ちょっとでもその傷のベクトルが違うっていうか、
うんうんうん、
いじめとかそんなんじゃなくて、うんうんうん、もう虐待とか、うん、そっちの話やから、
うん、
なんか、うん、もうしょうがないよねって、そうなっても仕方ないよねって、なんか、許せちゃう部分を、こう、あの映画自体が肯定してるっていう感じではないんですけど、
うんうん、
なんか、そういう人もいるよね、みたいな。
いや、本当そうですよね。うん、なんか、どうしてもそのなんか起こってしまった事象だけ見るとなんてひどいことするやつらだって思っちゃうんですけど、僕らってもしかしたらその人があの抱えてるものとか環境とかってすごくあの僕らには想像しがたい、めちゃくちゃ辛い経験とか苦しい経験したからこそちょっとそうなってしまう要素もあったかもしれないということをこう想像力をこうつけさせてくれるというか、まあ、そういうところもありますよね。
だからなんか嫌な映画なのかなって最初思ったんですよ。
はいはいはい、
その嫌な映画っていうのはそのいわゆるあの悪魔の生贄的な感じなのかなって本当に思ったんですよ。
確かになんかビジュアルからなんかちょっとね悪魔の生贄感で、ね、
あるし、はい、って思ったんですけど、なんかもう見たらびっくりしましたね。ね、やられたって思いました。
確かにあんな最後になるかっていう。
エモーショナルやったし、で僕が一番好きなシーンやっぱりあのお互いがもう一回こう忘れさない傷をつけ合う。
傷をつけ合う
し。いや、ね、ここはすごいわと思って、なんて文学的なんやろと思って。いや
本当そうですよね。
どうやってここ思いついたんだろうって思って、鳥肌立って、もう、名シーン。
いや、もう、本当名シーンだと思う。あの、だから、ちょっと舞台挨拶の時に僕も話したんですけど、うん、やっぱその、パラレルっていう映画のタイトルが、
はいはい、
やっぱりその、今って本当いろんな、もう多様化してて世の中が、うん、いろんな人間が いる中で、
うん、
多様化してるんですけれども、うん、逆に、その、例えば貧富の差とか家庭環境の差とか、うん、いろんな差が広がりすぎて、はい、人と人がこう交わらなくなっていっちゃう、
うんうんうん、
線は多いんだけど交わらない、
うんはい、
だけれどもそのなんか近づく自分に近い人は絶対いるんですよね、
う
ん、近い環境、
はい、
でその人が近くに来た時にどうするかって話かなと思ってって、
うんうん、
でその傷をつけ合うところはバッテンで傷つけるじゃないですか、
は
い
そ, うですね、で
そこも、ま、交われるんだっていう、で交わってその過去の傷をバッテンで潰すっていうところがすごいな、うん
ね、すごいですよね
確かに、
うん、
もうあれですよ、もうごめんなさい、こんやったらもう最低かもしれないですけど、はい、もう中島みゆきですよね。
あなるほど、ね、
本当に縦の糸は
って
本当に交わる、ね、そういうなんかもう美しかったんですよこの映画、ずっとずっと綺麗じゃないですか、
そう、
うん、何やこれ、
純文学、
純文
純文学
最後もね本当にあの寄り添うというか、いう文字通りの寄り添
寄り添う
近くに寄り添うことができるというか、
いや本当になんか、
うん、
文豪に見せてやりたいですよね、
いや過去の、そうですよね、
夏目漱石見よめ見てみゆ
いや本当に
びっくりするとは思いますよ、
うん、でもやっぱり映像、映画的にというか映像でしかできない表現とかもたくさんありましたし、うんうんはい、で何よりも鈴木さんおっしゃってましたけど、うん、絵が綺麗だったりとか、
はい、
まあ、照明も
す
ごいカラフル、
ね、凝ってましたね
すごいですね、本当に照明どうやってるんですかね、
いやあれはね、すごなんかもうああいうライティングをする人とってそのなんか日本の映画とか、
うん
まあ、インディーズとかもそうかもしれないですけれども、はい、 ああいう感じでなんかコントラストをつけて、もう色をもうとにかく、うん、まあこう暖色系寒色、あのよくティールオレンジって映画で言われるんですけれども、うんうん、いわゆる肌、人間にはオレンジのライト当てて、はい、でこういう壁とか背景は青にするんですよ。っていうのは補色関係にあって、うんうん、どっちもなんかそういう色で合わせたらよりコントラストがはっきりして、で日本の家とかって特に狭い部屋も狭いんで、はい、そのまま撮るともうクソもんない絵になるんですよ。それをコントラスト出すことによって奥行きが出たりとか、うんね、で多分コントラスト出したかったのはこの映画の、まあ、テーマとも多分つながるとは思うんですけれども、はいはい、とにかくでもまずかっこいいですね、絵的にすごい、うん、本当ドライブみたいな、
うん、確かに、ね、確かに。
レフン監督も好きだって監督おっしゃってましたけど、うん、本当にドライブのような、ね、ちょっとネオン的なこうライティングっていうか、ね、うん、それが すごくうまいし、うん、撮影もうまいし、うんう
ん、あとその僕表紙もすごい好きで、
うん、
その
ね、
そ
られるこれね、
これはだからね、アニメの、あれが好きだからっていうことですよね。
うそうですね。であ
と色のその赤と青の、これってなんかね、薬にも見えません。
あ、なるほど。
カプセル。
カプセル。
カプセル薬
もね、色違いもあるんです
かね。これだから、キュア、治癒的な意味もあるんじゃないかなって僕は勝手に思ってました。この魔法少女を介しての薬みたいな、二人に。
いや、すげえ、そんな意味があったんだ。
うん、いや、わかんないですよ。僕は勝手に。
いや、もうそういうことにしときましょう。うん、監督意識して。
正解。もうなんか、そういうなんか、この二人の治療的なものにもなってんのかな、みたいな。うん、この魔法少女という題材を使って、まあ魔法とか、魔法ってやっぱり回復とか、うん、こう直すとかのなんかイメージ多分あると思うんですけど、やっぱり僕はすごくそこを感じたんですよ。何かこう修復していくというか、うん、何かを守ったり。まあ、もうあの直すとか、うん、なんかそこがすごいテーマにもなってるのかなみたいな、うん、
だからやっぱりそういう意味で言うと前回のタクシードライバーよりも割と最後は もうちょっと優しいというか、そうですね、もうはっきりとそれは出てましたよ ね、う
ん、なんかね悲壮感がないんですよ、
うん、確かに。で最後このまいちゃんも最後ニコって笑って終わるじゃないですか、うんね、あれはまあ どういう解釈なのか、まあ、やっ自分も生きる意味を見つけたじゃないですけれども、うんうんうん、こういう人、ね、の そばに寄り添えることができるんだ自分もみたいな、うんうん、そこをちょっと生きがいじゃないですけど、はい、生きる意味見つけた瞬間なのか、
そう
です、まあ、いろいろ捉え方あると思うんですけど、
あとほらあのまえちゃんほらあのシンジにまた会いたいって言ってたじゃないですか、はいはい、なんかちょっとシンジ再来的なところもあったのかな、
確かに、うん、あれしあのちょっとこの音が面白いなと思って舞台挨拶では言えなかったんですけど、はい、舞の過去については描かれてるじゃないですか、
はい、
もう冒頭から、
はい、そうですね、
だけどこのミキオの過去については
直接、
うん、ないんですよ、そうなんですよ、うん、直接的な描写はなくって、うん、でそこが面白いなと僕は思っていて、うん、それはあえて観客に想像しなさいよっていうことなのか、はいはい、あの最初に出てきたシンジと何かしらこのミキオっていうのは関係があるのか、うんうん、
なるほど、
僕もねめっちゃ考えたんです最初、
う
ん、
そういう作りにはなってますよ ね、
そうですよね、
いろいろこう思い巡らすような
そう、
ね、
はい、そこはっきりとはありましたっけ、でもワンシーンぐらいなんか合ってるような描写なかったです
よ、 ない
か
ったですか、ないと思います、
ないですか、
で僕はから最初パラレルっていう題名があったからすごいいろいろ考えてて、うんうん、生まれ変わりかなとか、
なるほど、
すごいなんかいろいろ考えたんですよ、うん、絶対パラレルってもう交わることがないじゃないですか、平行世界のことがないじゃないですか、うん、はい、なんかいろんなものが交わらない奇跡的なところでここのなんかいわゆる得意点がやっと交わ、うん、これもだから交わったってところですよね、
なるほど、
やっというなんか、
まあね、あと似通ったものっていう意味でも、うん、パラレルって、
うん、すごいだから題名の使い方がうまいなっていうのが、うまいですよ
ね、パラレルって、
うん、同一ではないけど、うん、何か、ね、うん、似たとこがあるっていうのパラレルっていうし、
でもなんかやっぱこの映画でも、うん、はい、僕好きというかあの、うん、作家先生のところに行くシーンがありますよね、
はい、
あの、まあ、原作者というか、うん、またのところに行った時に
ありますね、また
みきおが、なんかその、はい、もうこの世の中は、すべて生まれた環境で決まるんだ、みたいな、あのシーン印象的で、ドライバー、タクシードライバーと一緒なんですけど、あの一言もすげえ重いな、みたいな。重い
です。でもなんか監督がすごくいいこと言うじゃないですか。
はい
はい、ごめんなさい、僕覚えてないけど、みきおがちょっと重いこと言いすぎてたからあれかもしれないですけど、ちょっと、だからその監督の視野の広さにびっくりしたんですよ。
ああ、確かに。
あの時の。なんか、こう、ポッポロッと普通に言ってることが、なんかみきおが、みたいな感じになってたり。
確かに。なんか、生きる意味を見出せるんじゃないかみたいな、多分そういう、
そ
うそう、
恋愛をしたらいいじゃない、
それが魔法なんじゃないかみたいな、
う
ん、
言ってますよね。
いいこと言うっていうところ、
確かに、いやだから すごいですよね。だから僕も最初スプラッターなのかなと思って、見始めていったら、こういうのってまあ仮面してたら大体その、はい、なんていうんですかね、その仮面の奥を考えるじゃないですか、でどんなこうキャラクターがやってるんだろうみたいな考えるんですけど、あの結構冒頭割とすぐ見せちゃうみたいな、はい、
そうですよね。スケキヨぐらい早かったです。
映画じゃないんだね。
スケキヨも割と早かったです
ね。そうですよね。はい、そうですね。だからでそう始まったかなと思ったら、今度もう本当に恋愛映画みたいな感じになっていって、このマイと出会って、あともう一つ好きなシーンが、笑っちゃうシーン、みきおが。
はい。
ああ、ありましたね。
ニタニタしてるシーンに自分に気づいて、はいはい、俺何やってんだみたいな。だからそこもなんか、こんな感じになっていくのと思ってたら、なんか、ひとみちゃん出てきて。
出た。
どうなるの、ね、みたいな。
生きてて。生きてて。
すいません。すいません。ありがとうございます。みたいな。
そりゃ殺されますわ
ね。ひとみちゃんこうなると死ぬんやなと思ってました。
ひとみちゃん出てきた瞬間にも死ぬな
って、ね。死ぬなって思いますよね。
あの漫画家の先生、あの原作の先生はなんか死なないなって感じしたんですけど、ひとみちゃんは絶対死ぬ
わ。絶対死ぬわって思っちゃう。
そうですね。
あと舞ちゃんの友達ね。
あれね。
あれが一番怖かった。
いるんすよ。
一番怖かった。
もう、私はずっと舞の味方だよ。
いや、本当に。
こういうセリフ言われたらもう信頼しちゃダメですよ。
ダメ。ホラー映画とかで、ね、映画で信用しちゃダメ
だ。
なるほど。
黒幕系ですからね。ね、
怖かったですね。いや、楽しみですね。今後どうこの田中監督がなっていくのかみたいなところは、すごく気になるところでもありますし、でも監督に言ったんですけど、なんかそのやっぱり撮影とか照明がめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。はい、で、その全部ご自身でやっていると、脚本から、
そうそうそう、
全部 VFX まで全部変えてましたもんね。
何者だみたいな、ちょっと関西でいう岡本隆史監督に近い感じというか、すごいなと思ったんですけど、ただこれがまあ若いし、今後多分普通にその大きい商業映画とか撮られていくと思うんですけど、どうなっていくのかなと思ってて、でその次の段階というか商業映画とか撮りた時に絶対その分業になるじゃないですか。でそうなった時に、田中監督の色ってちゃんと残せるのかなっていうところがすごい見たいなっていうところでもあったりして、この撮り方とか照明とか含めてもやっぱ田中監督のこの映像作品かなと思っていて、だからそこがちょっと気になるというか、
同じくです。
あ、本当ですか。ですよね。だからなんか自分でやった方がいいんじゃないですかみたいなことは言っちゃったんです、僕。なんか田中自身がなんかそのインタビューとかで自分でやりすぎちゃったんで、次はちゃんともう予算を集めてその分業してやりたいみたいな言ってたんですけど、いやそれもどうなのかなみたいな。
なるほどね。でもこの味は唯一無二やと思うんですよ、僕も。
そうですよね。
だって見たことないですもん。
そうですよね。
こんな照明の斬新な感じとか、色合いもですよね、
それ。いや、本当そうですよね。だからちょっと。
なんかでも分業しても、ごめんなさいね、田中監督、あの日しか僕会って話して、ちょっとしか話してないんですけど、絶対こだわり強いから、分業しても、
OK 出さない。
多分、なと思うんですよ。
なるほど。ちゃんと指示を出せ。
だ結局、分業した人も、もうめちゃめちゃ勝手に喋ってんの、もう従っていくと思います。
なるほど。
結局。だからそういう意味での分業はいいのかな。
確かに。
っていうのは。
そうですね。
てか、多分ついてくる人しかいないと思いますよ。
そうですね。喧嘩しなければ。
行ける。それこそパラレルな人がね、
そうですね、
集まって、ね、
集まってきて、
一緒にやるっていう。
あ、いいですね。
ね、うん、で田中さん、田中監督なんかも、なんか、喧嘩強そうですし。
いや、確かに。なんか、
喧嘩強そうっていうか、
ちょっと ね、サイコパス感ありました。あ、なんかね、あの、見た目は本当にユーチャ監督みたいな感じなんですけど、やべえな、この人っていう、なんかちょっとそういう怖さはありました。
え、しかも監督94年生まれでしょ、確か。うん、同い年ですよ、
マジですか。
あ、そうか。そうそう、
95年の、 あの1月早生まれなんで。
一緒だ。
そう。一緒の年と思えなかったですよ。
なんかでも、なんか、クリストファー・ノーランが好きらしいんですよね。で、ちょっと片山さんともつながったし、これ、片山大輔音楽みたいなのをちょっと見てみたいですけどね。これちょっと。
実現させてほしいな、ね。
ハンスジマー的な音楽を作れるようにやってきてるんで、
最近。ですよね。
ハンスジマーのストリングス持ってますっていう。
素晴らしい。
ちょっと次回、田中監督、これね。
本当ですね。
ぜひ、西に仕事振っていただいて。
東にもいっぱいいると思うけどな。
うん、
え、でもね、本当にそういう、まあ、うん、曲もその僕すごい良かったなと思って、うん、あの、うんうん、魔法少女のオープニングとか、
良かった良かった。良かった。だし、そうそうそうそう。うん、そこ、そういうのもでも、片山さん得意なところじゃないですか。
まあ、まあ、まあ、どっちかというと得意ですね。う
ん、ちょっとね、ぜひそんなのも見たいなとか思いながらなんですけれども、はい、はい。はい、ということで、まあ、いろいろとパラレル。
次は本当楽し
み、ね。楽しみですね。
本当そうですね。うん、なんか久々のこうインディーズ映画界でしたけれども、うん、あのもう決してそのクオリティ的にはもう本当にね、うん、しょうもない映画よりも全然面白い、うん、
と思いますね。
めちゃくちゃクオリティ高いですから、
クオリティは本当に高かったですね、
うん、ですごくあの頑張って自分でねこう広めていこうとされてる方なので、うん、あの僕もすごい応援したいなと思いましたし、うん、はい、またいつかちょっとねこの言霊にゲスト
で来ていただいたらぜひぜひ
手もいいかもしれないですよね、はい、はい、断られたらどうします。
あ、いいです。
いや、そういえばちょっとやっぱサイコパスやった。
いやいやいや、断っただけでサイコパス言われるのもどうかと思うけ
ど。でもいい映画ですから本当にもっと広がって、はい、
そうですね、広がってまた再上映、
ね、そうですね、
していただきたいなと思います。
はい
はい、
応援しましょう。
応援しましょう。はい。ということで、はい、今回はパラレルを取り上げさせていただいて、
はい、はい、次回。
次回はですね。
次回。
その、はい、
もう、次回会えます。はっきり言っておきます。予告しときます。
今言ってた、その、しょうもない商業映画です。
しょうもない。
出た。
しょうもなくはないですけど、僕はね、もうちょっと、もう、怒り心頭ですね。
おー、マジか。僕とつゆきさんはもう、
ね。いや、もう僕はだから、3月ぐらいでしたっけ、これ
言ってた。だからそう言われて、
そう。
そうや。言ってたわって思って。
もうね、面白くて。大爆笑したんですよ、映画館で。
はあ、あれはおもろ、僕もびっくりした、見て。
あれかね、ネジがぶっ飛んでるっていうか。
ね、いや、ぶっ飛んでましたね。だそれがもう、僕完全引いちゃいました。
そうですね、どっちかですよね。
どっちか
です
ね。もうね、まあいいや。ちょっと来週言います。
来週、
はい、来週をちょっと、はい、
うん。もう言わない。
タイトル言いましょうか。
タイトル言っときましょう。
韓国映画で、狼狩りという、
はい、狼狩り
もう、はい、最悪な映画。
最高です。
でも、こう分かれるのがやっぱり
いいですね。
いや、そうです、そうです。映画そう思ってる方もいらっしゃると思うんでね、
う
ん、狼狩り
見
てね。
絶対いると思うんです、うん、
何これって。
いや、もう本当にね、うん、ちょっとそれを来週、
はい、やりましょう。
語っていきたいなと思いますので、はい、ぜひ、狼狩り見てください。
はい。
はい、ということで、
U-NEXT で見れますね。
あ、U-NEXT
そうですね。U-NEXT、ね、
配信レンタルされてますので、はい、ぜひ見ていただいて、来週も聞いてください。はい。ということで、今回はパラレルのお話しさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。